おはようございます。
おはようございます。
Good morning。本当は今朝あつしさんが最初にちょっとミニメッセージをやってから証しをする予定だけど、今日あつさんが来れなくなってきて、まあ後でそれをもっと詳しく説明するけど、今朝は証し、日なので、2ヶ月に1回教会で、それぞれの兄弟姉妹が証しをし、で今朝かおりちゃんが証しをして、くれますが、その前にまず証しというのはどういうものなのか、いつどこでやるのか、誰がやるのか、なぜ私たちが証しするのかを少しでも理解してから、かおりちゃんの証しを、聞きたいと思います。So Atsushi was planning to share this short mini message before Kaori gives her testimony, but he was not able to come today, and I'll explain that more later. But every 2 months we have somebody come, one or two people come up and share their testimony. But we felt like this time, let's as a family look again a little bit at what are testimonies? Why do we testify?When, where, who does it, to whom, why. So I'm going to invite you to open your Bibles and let's look at this together briefly, and then we'll invite Kaori to come up and share her testimony this morning. まず第一ペテロへの手紙、第一ペテロの手紙3章の15節を読みたいと思います。 So first I want to read from 1 Peter chapter 3 verse 15. So if you'd open there.First Peter chapter 3, verse 15.
むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。
In your hearts, set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. And do this with gentleness and respect.
証しというのはどういうものなのか。証しは説教とまた一つの違うもので、説教はどっちかというと神様の御言葉を、予言する。神様の御言葉を伝える。日本語で予言は二つの、予言という漢字があって、一つは未来を語る。で、もう一つは神様の御言葉を預かって、それを伝える。なので、説教はある意味では予言ということも言えると思います。または神様が私たちに伝えたいことをさらに深く理解して、さらに私たちの日々生活に、それを、吟味して生きていくために説教をします。だけど証しというのは御言葉を通しても、また私たちの日々生活の中で神様が働いていて、私たちの信仰生活の中でいろんなチャレンジ、または、いろんな苦難とかもあって、またいろんな祝福と喜びもあって、神様はその中でどうやって動いているのかを他の人に分かち合うということは証しというものです。なので、この第一ペテロの中で、書いてあるように、証しというのは、いつでも、どこでも、誰でもが、神様がやってること、自分の人生の中にやってることを分かち合います。それというのは、証しというものです。いつでも、どこでも、誰でもが分かち合うものです。 S
So if you look at this passage from 1 Peter chapter 3, what this highlights is that our testimony is something that we do at all times, that we're ready at all times to share with people. It serves a different purpose from the sermon, from the message, from teaching. Teaching or preaching is a proclamation of the Word of God, or in another word, you could say it's prophesying. Prophesying is not only talking about the future. Prophesying is also sharing. It's the truth-telling of the Word of God. It's speaking the Word of God into the world. And so testimony, while it can have some of those elements, it's not for the purpose of, not so much for the purpose of teaching and trying to understand the scripture more deeply for our lives. Rather, what it is it's taking our personal relationship, our personal experience of God, of how God is at work in our lives, and speaking that, sharing that with other people. And so testimonies, if you look at this scripture, testimonies are to be prepared right on the spot. Something that we can share. How is God at work in your life today? How has He challenged you? How has He blessed you? So it's for any time, anywhere, by anybody. Something that we always share. And the focus is on God. How God is at work in our lives, changing us. また誰が証しをする、誰に証しする、それを詩編66編16節をまず読みましょう。詩編66編の16節をまず読みましょう。 So let's talk about who testifies and to whom they testify. Let's start by looking at Psalm chapter 66 verse 16. Psalm 66:16. さあ、神を恐れる者はみんな聞け。神が私の魂になさったことを語ろう。Come and listen, all you who fear God. Let me tell you what He has done for me.
また、ルカのによる福音書8章。ルカによる福音書8章39節。ルカ8章39節。
And then now turn to Luke chapter 8, verse 39. Luke chapter 8, verse 39.
これはイエス様が悪霊を、追い出したあの人に、伝えている言葉です。
This is what Jesus is saying to the man who was possessed of a demon. And he threw the demon out of him, and this is what he says to him.
家に帰って、神があなたにどんなに大きなことをしてくださったことを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんな大きなことをしてくださったことを町中に言い広めた。
Return home and tell how much God has done for you. So the man went away and told all over town how much Jesus had done for him.
詩編の箇所では、神様を信じている方々、兄弟姉妹の中で私たちが証しを語り合う、証しを分かち合うということを、表しているし、ルカの8章の39節、また読んでないけど、ヨハネの4章に、イエス様がサマリア人の女性の方にも伝えて、彼女がまた町に戻って、その町にいる人たちの皆さんに、このイエス様を
私のためになさったことをぜひ聞かせてください。またイエス様の方に連れて行ってイエス様に出会うように、あの町中の人たちを連れて行きました。なので、兄弟姉妹の中だけではなく、神様をまだ会ったことない、神様のことを全く知らない家族、あるいは一緒に職場の人たちと、またはその近所の方にも伝えることだと思います。 So our testimony is something that we share. If you look at the passage in Psalms, these people are speaking in the midst of people who have a relationship with God, people who believe. He says, all of you who believe in the God, come and listen. So in the midst of our Christian family, in the midst of our spiritual family, we are sharing our testimonies with each other. But if you also look at this passage in Luke, and I haven't read the passage, but if you also remember the story of Jesus with the Samaritan woman, after Jesus talks with the Samaritan woman, she goes back into town and she says, you have got to hear about this man. You've got to hear about Jesus, about what he has told me, and come and see for yourself. You've got to come meet him. So not only do we share our testimony with people, other people who have belief, but we also share our testimony with our family, with our coworkers, with the people that live in the apartment next door to us, the people that we meet at the supermarket, all of those people who don't know Christ, we share our testimony with them. And our testimony, the testimonies are shared by both men and women, by the man who had the demon taken out of him, by the Samaritan woman. Our testimonies are shared by both old and by young. Our testimonies are shared by people who just newly have come to faith in Christ, and those who have been a part of that faith, a part of that heritage for a long time. In the Psalms, the people would have grown up singing the Psalms. They would have known God. But this man, he just met Jesus. He just met Jesus. And immediately, Jesus sent him to tell somebody else. So whether we're new or old-time members, whether we're old or young, whether we're men or women, all of us have the blessing. All of us have the gift to share testimonies with each other and with others. この2つの箇所、ヨハネの4章も含めて、この3つの箇所を見たら、誰でも証しすることを表しています。それは男性でも、その悪霊を追い出された人でも、またヨハネの4章のサマリア人の女の人も、また町に戻って他の人を引っ張ってイエス様のもとに、導いて、また、もう長く信仰を持つ人、この、詩編の人は、全員イスラエル人たちだから、もう生まれてからその信仰の中に育てた人たちも、このルカの発祥の中でイエス様に出会ったばかり、出会ったばかりのに、そのままにまた町に戻ってそれを伝えた。だから私たちはどれぐらい弟子になっている、どれぐらいクリスチャンになるか、年齢も関係なく、男性も女性も、皆さんが神様がなさったことを証しとして伝えるべきだと、これで表しています。で、最後に、なぜ私たちが証しをするのか。それは今朝最初に読んだ部分、詩編107編の1節から3節を読んでみましょう。 And so finally, why? Why do we share testimonies with each other? Let's look at the scripture that we are meditating onthis week from Psalm 107 verses 1 through 3. 詩編107編 一節から三節。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。主にあがなわれた者はこのように言え。主は彼らを敵の手からあがない。彼らを国々から、東から西から、北から南から集められた。
Thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Let the redeemed of the Lord say this. Or in another passage it says, let the redeemed of the Lord tell their story. Those he redeemed from the hand of the foe, those he gathered from the lands, from east and west, from north and south. We testify to bring glory to God. We testify to share how good our God is and what he has done, what he is doing for us. We testify so that other people, so we help other people to see God at work in our lives and in the world around us. We testify so that we will also become more aware of God's work in our daily lives and be appreciative of that. And finally, we testify so that we can know each other, so that we can connect more deeply on a spiritual level with each other. なぜ私たちが証しするのか。それは何よりも第一は神様に栄光になるために証しをします。神様がどれほど愛を持っているか、神様はどれほど私たちを作ってくださっているか、どれほど私たちを癒してくださっているか、どれほど私たちに慰めを与えてくださるかを証しをします。まず他の人がそれを気づくために、他の人がそれを見る、聞くために、私たちが証しをします。それから私たちも日々生活の中であんまり意識してない神様の動きなので、私たちが証しすると、私たちが神様の動き、神様との関係をさらに気づいて、その恵みを語るべきだと思います。で、最後に私たちが証しする理由は、お互い兄弟姉妹の信仰、また神様はお互いの日々生活の中でどうやって動いているのか、どうやって成長させているのか、どうやって祝福されているのか、それを一緒に泣いて、一緒に笑って、一緒に励まし合って、そのために私たちが証しをします。じゃあ、かおりちゃんがぜひ証しを、シェアしてください。